おはようございます。私は青鳥年本部講師の渡辺隆です。第4回目の本日は、谷口正信青鳥年総裁の著書、日時計主義とは何かをテキストに、足元から平和をというテーマでお話をさせていただきます。人類は今、地球環境の破壊、テロの続発といった諸問題にも直面しています。こうした状況の中、青鳥年では、日時計主義という物事の明るい面を積極的に認め、日時計のように明るい時刻、つまり良かったこと、楽しかったことだけを記録し、表現する生き方を提唱しています。この日時計主義の生き方は、家庭や社会を明るくするのはもとより、地球環境問題などの21世紀喫緊の問題を解決して、この世界を天国にする鍵を握っています。谷口正信総裁はテキスト日時計主義とは何かの132ページで、今こそ日時計主義が求められると題して次のように説かれています。引用いたします。青鳥年は世の中の明るい面、楽しい面、素晴らしい面に注目して、それを言葉の力によって褒めたたえ、引き出すことによって、すでにある神の世界をこの地上に表すための運動であります。昭和5年といえば、中国への出兵や昭和恐慌が訪れるなど、政治的にも経済的にも大変暗い時代でありましたが、そんな時代に創始者谷口正治先生は、朗らかに笑って生きようという言葉をかけて、青鳥年を始められ、私たちは今日まで日時計主義の生活を大いに進めてきました。またこれからもさらに進めていきたいと思うのです。引用はあります。ここで示されているように、青鳥年が昭和5年、1930年に出現した背景として、1929年10月にウォール街で株価が大暴落し、世界大恐慌が起こるとともに、日本でも昭和恐慌が始まり、巷には失業者が溢れ、物価も大暴落し、経済状態も無秩序になっていきました。GNP 国民総生産で見ると、日本の経済は3割ぐらい縮小してしまったというのです。このような天の岩戸隠れのような暗い状況の中で、朗らかに笑っていきよ、日時計主義、礼拝主義などの明るい推しをかけて、青鳥年は立教し、大いなる真理の光で闇を消す、一大事業がスタートしたのでした。今日においても、東日本大震災などの大きな災害や、世界各地で続くテロなどで多くの人々が悲しみや不安の真っ只中にあるとき、青鳥年の一点も曇りのない明るい教えをより高く掲げることには大きな意味と役割があると考えます。大体青鳥年は、教えそのものが一点も曇りのない明るい教えなのです。谷口正治初代総裁の著書、生命の実相統中版第21巻の29ページには、実相一元、光明一元、迷いも闇も本来存在しないという極めて明るい朗々たる人生観が、青鳥年の特徴であると示されています。この日時計主義は、地球の裏側のブラジルでも広がっています。青鳥年の教えは現在、世界の多くの国地域でも広く伝えられていますが、とりわけブラジルでは青鳥年の教えが社会的にも高い評価を受けており、例えばサンパウロ市では青鳥の家の日が8月5日に制定されています。またテレビ放送でもブラジル各地で青鳥年の教えが宣布されているといいます。私も1993年8月に谷口正信総裁がブラジル各地で講演された時にその模様を報道する記者としてサンパウロ、サルバドール、リオデジャネイロ、ポルトアレグレの各都市を回らせていただきましたが、それこそブラジルの人たちは神の子の教えに触れた喜びを全身で表現します。青鳥年では人間の本質は素晴らしい存在であり、そのことを人間は神の子であると表現しています。このブラジルでは、 人間は罪深いものだと教えられていたのが、成長の教えに触れて、人間は神の子だ、何でもできる無限能力者だと知って、心の底から明るくなる方がたくさん出てきたのです。これまでバッテンをつけられていたのが、本来円満完全であると知って、重い罪悪意識から解放されたのです。大体、神様は聖書の創世記において、天地を創造し、一切の生き物を作られて、甚だよかりきと万物を賛嘆して、丸をつけておられるのです。特に私たち人間は、神様の完璧な肖像画として、その分身としてお生みになったのですから、私たちにはもともと大きな丸がつけられているのです。それを地球上の人類はどういうわけか、罪とか因縁とか業とかいう途中から湧いてきた雲みたいなもので、バッテンをつけるようにしてしまいました。大きな丸が、つまり太陽が霧の中に隠れてしまったのです。そしてこのバッテンを何とかして丸にしなければならないともがいてきたわけです。教育も多くの宗教もこのような観点で人を矯正しようとしてきたのではないでしょうか。しかしこのやり方では根本的な解決にはなりません。私は中学生の頃から人生の問題を考えれば考えるほどわからなくなってしまい、いろんな哲学書や宗教書を読ませていただきましたが、満足できるものがありませんでした。そのうち、どうせ死んで灰になるのだったら生きる意味なんかないじゃないか、何をやってもいいではないかという自暴自棄な人生観を持つに至り、喧嘩に明け暮れる日々を送っていました。そんな私に、自分も周囲の大人もみんな大きな罰をつけていたものです。ところが、この成長の絵に出会って、人間は本来神の子で、神様は悪いものは一つも作っておられないと。初めの初めから神様が大きな丸をつけていてくださったことを知ったのです。これは私にとっては天地がひっくり返るくらいの大事件でした。そうだ、自分が何を持っていようとも、周囲から不良だと見られていても、神様は最初の最初から大きな丸をつけていてくださったんだ。神様の創造された命そのままでよかったんだ。そのことに気づいた時の喜びは大きなものがありました。この時以来、私の人生は一変しました。それまでの喧嘩などの争い事が自然と消えてしまい、天国のような極楽世界が自分の周りに広がり始めたのです。ここでブラジルの方の体験談を紹介いたしましょう。サンパウロ市にお住まいのある女性は、聖書の絵に触れて人間神の子の真理を知り、嬉しくて仕方がなく神様と一体である喜びが彼女の全身にあふれていました。彼女はその日用事があったので朝早くタクシーに乗り込みました。ご婦人は思わず自分の喜びを運転手さんに語り、賛嘆の言葉が安ぎ早に飛び出しました。運転手さん、あなたも神の子です。あなたの命も輝いています。私とあなたとは同じ神様の命をいただいているから兄弟なのです。今日は何という素晴らしい日なのでしょう。今日はあなたの車に乗せていただいて本当にありがとうと。目的地に着くと、その運転手が泣いている。何でも、この運転手は最近の売り上げが悪く、ピストルを忍ばせていて、恐喝をしようとしていたのでした。ところがその女性からただひたすら神の子として賛美されたものですから、強盗をすることができなくなってしまったのでした。それどころか彼は神の子の本当の自分に気づいて救われたのでした。以上述べてきたように、基督教主義はすべての人類を神の子として礼拝し賛嘆するのはもとより、天地の万物に感謝して地球を天国浄土にしようとするのです。谷口正信総裁はテキスト基督教主義とは何か147ページのすべては一体とする祈りと題したお祈りの中で次のように説かれています。引用いたします。空の青と雲の白は神の無限の美の現れである。輝く新緑と 黒い木々の枝、若葉と森の新緑のコントラストを見よ。花々の鮮やかな色、微妙な色の移ろい、葉の緑の中でそれらが生み出す対象の妙を見よ。その対象を感じて、虫たちが花を訪れ、神の愛の使者として植物を受粉させ、新たな生命の進展を用意する。植物が実をつければ、その色の信号を合図に鳥たちが訪れ、豊穣の香りと味と滋養を得て、神の知恵に導かれつつ、植物の種を遠方に伝播する。植物は虫や鳥に愛を与え、虫や鳥は植物の命の発展に協力するのである。そこに神の生命があり、愛があり、知恵が現れているのである。引用を終わります。ここで示されているように、自然界の無数の生物は、それぞれが個性と役割を持ち、お互いに与え合い、生かし合っているのです。この、すべては神の命において一体であるという世界観こそが、これからの時代には必要となってきます。現在の地球上を見渡すと、地球温暖化の影響により、大気や海流の大循環の動きに異変が起き、数々の異常気象が起こり始めています。年間5万から10万種の生物が絶滅するなど、現代文明はかつてない危機に直面しているのです。これまでの肉食や森林破壊をはじめとする自然から奪う生き方が完全に行き詰まっているのです。とすれば、これからの人類は全ては一つとの世界観のもと、自然に感謝して謙虚に学ぶとともに、自然に与える生き方へとシフトする必要があるのではないでしょうか。ちなみに現在私の赴任している大分県教科部では、その1階に日時計ルームという部屋を設置しました。教科部とは、各都道府県にある青鳥ねの布教伝道の中心拠点のことです。この部屋は、信徒の皆様のくつろぎの場を作って、少しでも心の重荷を軽くするとともに、自然の恵みに感謝して、喜んでいただきたいという趣旨で設置されたもので、改築の費用は地元の城跡会の支部の皆様の献身によるものです。この日時計ルームの最大の特色は、青鳥ねの教えの特色であるところの明るさを前面に出した作りになっているところで、お入りいただいた方は一様に心が明るくなると言ってくださっています。それもそのはず、晴れた日には太陽の光がさんさんと降り注ぎ、太陽光発電による発電量を確認して、その恵みに感謝しながらコーヒーを飲むこともできます。この部屋の正面には桜の木もあり、春にはお花見もできます。とにかく、この明るい日時計ルームで人生の光明面を見る日時計主義を実践していただき、大自然の恵みに感謝して、互いに明るい言葉を使うとき、今ここに天国があることを発見することができるのです。この日時計主義のもと、心の目を開いて、天地一切の恵みを見るとき、思わずおかげさまという言葉を使いたくなります。例えば、私たちが当たり前に吸っている空気や太陽光などは、月末に請求書は来ませんが、これらがなければ、地球上の生命は、それこそ生き絶えてしまいます。このおかげの影は、もともと神仏などの偉大な影のもとで、その庇護を受ける意味として使ってきたようです。また、大分教区では、毎月11日を一十一般の日として位置づけ、世界で飢餓に苦しむ人々を思いやり、世界平和を祈る日としました。一十一般とは、一食について、一杯のご飯と味噌汁だけをいただくことです。また、練成会という真理の勉強会を2泊3日で開催していますが、その2日目の昼食も一汁一飯にしました。私もご飯の一粒一粒に感謝していただきましたが、噛めば噛むほど美味しく、甘いとも感じたほどでした。この取り組みを通して、お米の一粒に宇宙のすべての愛が込められていることに気がつきました。太陽はもとより、大地、水、風、そして農家の皆様のご苦労、厨房で美味しい食事を作ってくださっている皆様のご恩、まさに天地いっぱいの愛が米一粒に込められていたのです。 そしてこの地球上で8億以上の方が飢餓で苦しんでおられることに思いを馳せて食べていると、地球上の人類はみんな家族なんだ。ただ一つの大いなる命にみんな生かされているんだ、という思いが湧いてきました。皆様のご家庭でも実施してみてはいかがでしょうか。大いなる命に生かされていることに気づくはずです。大体この世界は神の自己表現としての宇宙であり、その生かそうとしている働き、つまりそのおかげが天地いっぱいに満ちているのです。先日、職場である教科部に来る途中、一人の小学生が道路の端で、サイチョル、サイチョルと大分弁で叫んでいました。思わず自転車を止めて見てみると、コンクリートの隙間からタンポポの茎が伸び、見事に花開かせているではありませんか。この天地いっぱいに満ちる生命のことを宇宙大生命とも呼びますが、この花一輪の中にも宇宙を発見して天国を見るのが日時計主義の生き方なのです。大分の生んだ江戸時代の自然哲学者、三浦梅園に次の言葉があります。枯れ木に花咲きたりというとも、まず生木に花咲くゆえを尋ねるべし。枯れ木に花咲きたりというとも、まず生木に花咲くゆえを尋ねるべし。これは枯れ木に花が咲くとみんな奇跡だと驚きますが、本当に驚くべきことは生きた木に花が咲く子ではないかと、そういう意味であります。この自然の与えてくれた恵みに素直に驚き、感謝する生き方の中にこそ本当の幸せがあるのではないでしょうか。日時計主義という明るい生き方が世界を変えることを強調して、今回の放送を終了いたします。ありがとうございます。